月15日土曜日4時になりました。皆さん、
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと、私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はシェリーと
セヤと
コンディと
ほのほので
お送りします。はい、皆さんこんばんは。もっといい、こんにちは。
こんにちは。ちょっと雪が降ってるので、ちょっと外暗めですけど。
はい。はい。ね、はい。と、私たち実はこの放送の前に、
はい。
とですね、これから今日お話しするんですが、プレゼン大会、
はい。
と来週月曜日、火曜日ありますよね。
はい。
はい。その、なんだろう、機材設置。
そうだね、
うん、こう、体育館の、ま
あ、照明とか、音響とかの準備。うん
をしてきました。
はい。
そして、それから、ここまでね、ラジオ、午前中やって、
はい。
で、ラジオまで何をしてきたかというと、
はい。
はい。
ご飯を、まあ、食べに行ったんですよね。
はい。はい、
この4人でですね。
はい。はい、ですね。今回ちょっと、2年生多め、
はい。
なんですが、1年生の子に、どうだった、はい、どうだったっていうか。
いや、先輩方とお食事することがあんまりなかったので、すごい、いい機会だったかなと思います。はい、すごい美味しかったです。
新鮮だったね。
そうだね、
はい、
結構ご飯結構なんだろう時間てて
注文してから来るまでがちょっと長くて、あれこれ間に合う放送までに大丈夫
じゃあ大丈夫みたいな、
ね、カフェに行ったんですが、
はい、
ね、
その中で打ち合わせをしつつ、うん、
来て10分ぐらいで食べて走ってここまでやってまいりました。
はい、
はいで、そんな感じでお昼結束力を深めてきたこのメンバーで、
はいはい、
今週も1時間お送りしていこうと思います。
はい、
はい、
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号011-723-7775 011-723-7775 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。彩りはカタカナでもひらがなでも番組名が伝わればいいです。メッセージテーマ、今月はあなたの卒業したいこと、ぜひメッセージ送ってください。待ってまーす。
待ってまーす。はい、というわけでここからは、
はい、
はい、オープニングでもお話ししましたが、
はい、
来週月曜日火曜日に行われるプレゼンテーション大会についてお話ししたいと思います。
はい、
はい、はい、普通の学校でプレゼンテーション大会ってあんまりないんじゃないかなと、
そうですね、
思うので、ここでアカンネが調べてくれたプレゼンテーション大会2013の概要を説明したいと思います。
はい、
はい、まずプレゼン大会とは何ぞや。
はい、
大通高校の多岐にわたる学習活動の発表共有の場です。はい、大通高校では様々な授業、生徒会活動、地域と連携した活動などがあり、それぞれを見ることができる機会はそう多くないと思います。まあ、いろんなことやっているのでね、
う
ん、
そうですね、
はい、結構私たちの知らないところで何かイベントだったり、うん、こういう発表をやっていたりっていうことがあったりするので、
うん、
そういうのを共有する場がプレゼンテーション大会です。
はい、
はい、プレゼンテーション大会の2日間は私たちが学んでいることの発表や大通高校に関わってくださっている方々との学びが集約されることとなります。
はい、
自分の個性やそれぞれの人の個性、人とのつながりが発見できる場となります。
ほう、
うん、なんか難しい文章書いてありますが、
はい、
ですね、結局は自分の個性と人の個性をね、こうなんだろう、分かり合おうみたいな、
うん、
自分の学んだことを通して、ね、理解し合おうみたいな行事でございます。
はい、
はい、プレゼンテーション大会のコンセプトなんですが、
はい、
はい、1年間の学びの成果を発表し、伸ばそう個性とかを、
はい、
うん、とは共有し、出会う、多様な学びにする、
はい、
はい、励まし合って高め合える人々の存在を知る、
うんうん、
やっぱり なんだろう、今までやっていたことだけっていう視野を狭く持つのではなく、うん、発信して他の人からの意見も取り入れて広く共有していこうという、
そうですね、
はい、文化で、文化じゃない行事であります。
はい、
はいはい、生徒、教職員、地域関係者、保護者が発表者であり、
はい、
みんなで大通高校の学びの文化を創出します、作り出します、
うん
はい、
そこから一人一人が新しい発見をし新しい自分に巡り合います。
お、
素敵だね。
そうですね、
うん、なんだろう、やっぱり学校祭と同じような感覚でいるのではなく、
はい
はい、学校祭は学校でのお祭り、全体のお祭りですが、
はい、
これはやはりあくまで学習の場です。
はい、
はい、まあ、例えばどういうことを発表するんだろうっていうのは、まあ、個人のだったり授業のあれなんですが、
はい、
発表の仕方はどういうのだと思います？
まあ、やっぱりステージ発表、パワーポイントなんかを使って発表するのはすごい、まあ、メディア局員としてなのか、すごいインパクトが強いイメージありますね。
はい、はい、そうなんです。その舞台上、ステージ上で発表する口頭の発表だったり、
はい、
ポスターセッション、
はい、
展示、
うん、
と身体表現と、うん、
ダンスとかですか？
ダンスとか、うん、あとは
体極拳とかもありますね。
うんうん、あとは演奏だったり授業公開もあります。
はい、
はい、そんな感じなんですが、
はい、
皆さん何か参加することってありますか、ということで、
はい、
私からいきたいと思います。
はい、
はいはい、私はですね、フードデザインという学校
設定科目
を取っているんですが、
はい、
家庭科を履修した、
ちょっと、まあ、
家庭基礎を履修した
家庭科の料理、
うん、
フードに関する進化した家庭科みたいな感じですよね、はい、うん、
家庭科取った人が次に進めるステージみたいな、
はい、
はい、私は将来パティシエールになりたいので、
うん、
の栄養素だったり、
うん、
お菓子を作る授業とかを受けたいなと思ってこれを取ったんですが、
はい、
はい、この授業公開で、
はい、
この間日本のなんだろう、和食が無形文化遺産に登録されたということで、
はい、
そうです
ね、はい、
それに関して本当改めて日本食だったり、
はい、
日本のお茶、お菓子の文化を伝える、
はい、
でそれに伴って桜餅とお煎茶を、ね、皆さんに、来てくださった方に振る舞おうという授業をします。はい、
じゃあ私その次、
はい、
展示というか、まあそのシェリーが出す桜餅と煎茶に関わることで、
はい、
シェリーはフードデザインを取っていましたが、私は、リビングデザインという、まあ、なんだろう、こう、住む自分家のこう、
はい、
環境だったり、そういうのを、まあちょっと学ぶ授業で、
はい、
その出す部屋の、
はい、
デザインをしました。インテリアのデザインを、
カーテン作ったりとか、
カーテンとかは作ってないんですけど、
はい、
そこでその部屋で飾るテーブルの上に置くランプと、うん
はい、
あとはその机に敷くランチマットというか、まあ、テーブルクロスみたいなのを作りました。まあ、その他壁の装飾なんかを一応展示として発表することになってます。なのでもし桜餅を食べに来る大通高校生の方がいたら、うん、まあ、ちょっとランプだったりテーブルクロスだったり、その周りの壁の装飾なんかも見てもらいたいなと思います。
これも一つのコラボですね。
はい、
うん、はい、じゃあ次
コンディは、
はい、僕は取ってる授業3つ、国語総合と、
はい、
新数学1と、
うんうん、
それとコミュニケーション英語それぞれ、
うんうん、
出します。数学は、
はい、
夏休み冬休みにやった自由研究があったんですけど、
うんうん、
それを張り出されるみたいです。
何やったの？
僕は、音と数字の関係はあるのかなっていうのを調べたのと、
はい、
四角形について調べたことが、うん、多分どちらかかわからないですけど、うん、張り出されると思います。
ぜひその話ラジオでもしてください。
はい、で、英語は自分の尊敬してる人とか座右の銘を選んで、こう発表してる、その録画したやつを流すらしいです。
せいやは、
僕は撮ってる授業では一つあって、音楽1の授業で、はい、まあ、プレゼンの当日に、うんうん、 大通高校の校歌を公開録音という形で、うん、まあ、生徒で集まって校歌を歌って録音 CD に収めるのかなと思うんですけど、うんうん、まあ、強制参加ではないんですけども、はい、時間があれば僕もぜひこう授業での成果を生かして校歌を歌いたいなと思っております。はい、うん、
はい、というわけでこのプレゼンテーション大会終わってからもいろいろ報告したいと思います。はい、
はい、ここからは僕コンディが先日行われたビーカフェという活動について話したいと思います。
はい、
以前あのたこ焼きパーティーをしましたって話をしたと思うんですけれど、
はい、
それを行った場所があの若者活動支援センターっていうところで、
はい、
そういうこうやっぱり若い人をフリースペースみたいなところなんですが、
うんうん、
それが市内にいくつかありまして、
へ、
今回は地下鉄南北線の北24条駅の近くに明石家若者活動支援センターというところがあったので、
はい、
そちらに行ってきました。
お
ー、でその B カフェという活動に参加するためにですね、
はい、
うんうん、
でその B カフェというのはどういう活動なのかなっていうのが気になると思うんですが、
気になりますね。
はい、
その広告を見てみると、
はい、
高校生がフラッと立ち寄れる場所ということがメインテーマになっているらしくて、
うんうん、
毎週木曜の午後4時から友達やスタッフとの会話、勉強などに自由に使える空間だそうです。
へ
え、
そうなんだ。
それであの話に聞いたところ、バレンタインとか、まあ、イベントみたいなのがあるらしくて、
はい、
バレンタインにはチョコレートフォンデュをしましたという話を聞きました。
へえ、
そういう、まあ、みんなでワイワイ集まってみようみたいな会だったりするんですかね。
児童会館みたいだね。
ああ、やっぱりそういうような感じはありました。
うんうん、
で、3月5日にこのイベントがあって行ってきたんですよ。
はい、
うん、で、話を聞くと、区切りの会らしくて、あの、卒業とかのシーズンで、こう、やっぱり就職とかする、主に大学生が企画してやっているので、
うん、
こう、大学生の就職とかでだいぶ変わってしまうので、一旦区切りの会だったらしいんですよ。
うん、
それで、お好み焼きや焼きそばなどを作って、こう、盛り上がったんですよね。
うん、
で、参加した人数は、
はい、
あの、高校や大学生、まあ、いろいろな、まあ、若者20名ぐらいが集まって、みんなで、
ね、
はい、たくさんいました、
うんうん。
みんなでお好み焼きを作ったり、あと、Nintendo 64っていう、はいはい、ゲームハードで、はい、遊んだりとか、
うん、
こう、ボードゲームをしたりとかして遊びました。
うん、
こう、やっぱり遊びながら、食べながらだと会話が弾むので、
はい、
こう、お互い初めて会った人でも、すごい楽しく遊びました。
うんうん、
それで、やっぱり、結構、こう、大通高校は、こう、外交的というか、
はいはいはい、
外に出るというような活発な学校だと思うんですけど、うん、
はい、
割とあのこうある程度決まったところになるんじゃないですか、大通りの近辺とか。
そうですね、
そうですね。
なので今回北24条ってちょっと離れたところでのイベントだったので、うん、
はい、
普段とは違う人、例えば北高の生徒だとかと関われたっていうのがすごい嬉しくて、現役っていうか実際に受験を受けてた人もいて、大学センターですね、受けてた人がいて、その人に勉強のアドバイスとかも聞けたので、やっぱり意見とか情報の交換の場所として、こういう同世代の人がいっぱい集まるような場所っていうのはすごい嬉しかったです。
そうだね、あんまり固くならないで、はい、いろんな人とお話しできる場所ってやっぱり少ないと思うので、
はい、
そういう機会があるんだったら私もぜひ行ってみたいなと思います、
うん、行ってみたいです僕も。
それでその明石家活動若者活動支援センターではですね、
はい、
いろいろな企画がを持ってやりたいなって思った人がいまして、
はい、
結構こう催しがあるんですよ、
うんうん、
で僕がちょっと気になってるのがありまして、
はい、
これも明石家の活動だと思うんですが、
はい、
ルートークという
ルートーク
企画がありまして、
はい、
高校生が集まってサイコロトーク、好きなこと、音楽のこと、夢の話などで語り合う場だそうです。
うーん、
で日時が3月23日再来週、来週ですね、
の日曜日、
うん、はい、
うんうん、
で、
はい、
午後1時半から3時までで途中入退場ありだそうです。
うーん、
で今回紹介したこの明石家若者活動支援センターですが、
はい、
東区北22条東1条、うん、 地下鉄北24条駅の近くにあります。
うん、
こう、先ほど話しましたけど、交友関係とか知り合いを増やしたいだとか、うん、やりたいけど場所がないなっていうことがあった時に便利だと思うので、うん、はい、ちょっと興味があったら調べてみるといいと思います。
はい。
はい。以上、コンディの B カフェについてのコーナーでした。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapormura.jp 813@札幌村.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはあなたが卒業したいこと。皆様のメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
さて、はい、ここからは彩りサーチのコーナー行っていきたいと思います。
はい、
はい、このコーナーはコンディ、はい、お願いします。
様々な対象に、人を絞りまして、はい、アンケートを取るんですね。
はい。
そしてその内容をちょっと発表していこうかなというコーナーです。
はい。一応これ僕とコンディのコーナーで始まったわけです。最近結構コンディに任せ気味なんですけど、はい、すいません、今週もお願いします。
はい。はい、今回は先日1ヶ月前ですね。
はい。
札幌雪祭りありました。うん、はい、その時のトマピン雪像の制作に協力してくださった皆さんにアンケートしてきました。
はい、それはってことは大通高校の生徒ということですね。
そうですね。
はい、
で新入生に向けて大通高校のいいところを教えてくださいというテーマで聞いてきました。
はい、
それではこう一個ずつ言って聞きたいと思います。
はい、
2年次女子夏美さんからは新しい綺麗な設備が整っていますとのことです。
あ
ー、ちょ、おしゃれな感じの校舎ですごい生活してて楽しい、
うん、外から見てもわかりますよね。はい、新しい校舎だなっていう
かっこいい感じもあります。
トイレが綺麗ですね。
そうですね、はい、トイレとっても綺麗です。はい、ほとんど洋式で、
はい、
うん、うん、
そして次、3年男子ちゃんゆうさん、
はい、
はい、この方はちょっと有名な方ですけど、はい、こうよくコスプレをしている方だと思うんですが、
はい、
私服なので好きな格好で通えますとのことです。
そうですね、彼それを体現してると、はい、思います。はいはい、
そして次、1年次女子米津さん、
はい、
自由でおおらかな校風、個性を大切にしてくれます。
うん、うん、そうですね、やっぱ、はい、すごいそんな気がします。
はい、
授業の内容とかもね、
うん、
個人に合わせたというか、
はい、
生徒に問いかけてくれるスタイルのが多いと思います。
はい、はい、
そして次、1年次女子の方です。
はい、
ラジオネームがちょっとないんですが、
はい、
いい人がたくさんいて自分らしくいられる楽しいところです。やっぱり個性を大切にしてくれるということもありますし、やっぱりお互い微妙な距離感を取り合える人が多いと思うので、
はい、
いい人がたくさんというのも分かると思います。
はい、
そうですね。
そして3年次の男子の方からは、はい、自由だけど自分の意思をしっかり持てるってことです。
うん、そうだ、自分の意思をちゃんと持っていないと、
はい、
ね、すぐ授業の単位を落としてしまったり、
そうそう、友達にちょっとサボろうよって言われた時に、ね、
はい、
ちょっとサボっちゃうと単位取れなくて欠席も多くなっていて、うん、こちょっと進路もみたいな、はい、こう下がっていくけど、
学校に行く意味をちゃんと考えてですね。
はい、そうですね。
はい、
そして次が1年次の女子からですね。
はい、
はい、
自主的に参加すればそれなりにやりたいことができるっていうことです。
そうですね、
やっぱりこうメディア局に入ってこうラジオがしたいと思ったら僕も出ました、う
ん、はい、
うん、みたいな感じで本当に校外に出る活動も多いと思うので、
うん、
メディア局だけじゃなくて、はい、他の活動も、
ラジオの先輩方卒業するときにも自分のやりたいことはとりあえず先生に言ってみろって結構何人か言ってましたよね。はい、
そうですね、うん、先生に言ったらもしかしたら何か自分のやりたいことを紹介してくれるかもしれないし、はい、
ね、
何か手助けは絶対にしてくれると思うので、
いろいろな先生がいるので、
はいはい、
優しい先生もいますよ。
はい、
はい、はい、
そして最後なんですが、
はい、
2年次の女子カラーです、
はい、
自分のやりたいことがなくても様々なヒントが落ちていていろいろなことができますということです。
そうですね、
やっぱりこう いろいろな人、いろいろな先生、いろいろなことがあるので、はい、
うんうん、
やっぱりそういういろいろなチャレンジができると思います。
そうだね、うん、先生にさっき相談してみなさいって言ったけど、はい、見なさいっていうかね、はい、言いましたが、でもやっぱり学校の掲示板にもいろいろなこと書いてあるので、はい、やりたいと思ったらそこを見てみるのも何かね、関連するものがあるかもしれないので、
ボランティアの募集とかだった
り、あれですよね、まあ自分でこれを自主的にやりたいっていうのはなくても、友達がやるからちょっと参加してみよう、手伝ってみようって言ったところから、こう人との関わりができて、で、こう、あた、自分の新たにやりたいことが生まれるなんて、そんなことも、大通高校では、まあ、珍しくないことなんじゃないかなと思います。
そうですね。
はい。
やはり、こう、新しくて、まあ、校風も、まあ、のんびりしてるっていうようなところもあるんですが、
はい。
人間関係が結構、楽っていうか、幅広く、
うんうんうん、
楽しくできるような学校だというところは、自分でもすごいいいところだと、これをまとめてみて、改めて感じました。
はい。
はい。そんな感じで、この、彩りリサーチの効果、コーナー、今回は、大通高校のいいところを教えてくださいというテーマでやってきました。はい、これでおしまいです。
はい、アンケートにご協力ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここからはフリートーク行っていきたいと思います。
イエーイ、
はい、久々のフリートークかもしれませんが、
そうですね、
はい、本日はですね、
はい、
曲についてお話ししたいと思います。曲についてといってもですね、はい、まあ、はい、本日今のところ4曲をお送りしてきました。まだ1曲残ってますが、はい、本日の5曲すべて我々ラジオメンバーの新曲、
好きな
曲ですね、
はい
はいはい、なぜあなたはその曲を選んだのかっていうね、この曲のこういうところがいいんですとか、こういう思い出があるんですとかね、
はい、
というところをまあ聞きたいなと思いまして、
はい、
はい、まず1曲目の、まあ M1 ですね、
はい、
最初は僕の選曲だったんですけども、
はい、
まあ、
嵐の
トゥルースという曲でして、
ドラマで使われてます
よね。そうですね、ドラマで使われていて、まあそのドラマは見てなかったんですけど、
見てないんです
ね。まあだいぶ古い、2008年。なんで2008年だったら僕小学6年生ぐらいだったかな、
は
い、うん、その頃でして、で、はい、よくまあ今調べてみましたら、
うん、
2008年の8月20日ちょうど僕の誕生日でして、
お
おと思ってて、まあ自分ながら勝手にこう自分の中でのテーマ曲にしようかななんて勝手に思っちゃったりもしてるんですけども、
はい、
まあ非常にちょっと悲しいとかね、
うん、
そういう感じの復讐とかそういう感じの曲なんですけども、
ね、
かっこいい曲なんで僕は嵐さんの中でも好きですね。
聖夜の心が謎めくんですね。
謎めいて、はい。はい。
はい。
そうですね。
はい。
そんな感じで次に聞いてみたいなと思うんですけども、
はい。
2曲目はほのほのの選曲でして。
はい。ですね。
はい。
あれです。まあ、2曲選んだんですけど、
うんうん。
愛子のカブトムシ。
はい。
はい。こっちはですね、
うん。
あれです。あいみ、卒業したあいみ先輩。
はい。はい。
すごい愛子のイメージ強いかと思うんですけど。
そうですね。名前も似てますし。
はい。うん、で、その、時に、まあ、たまたま、こう、愛子の CD というか、愛子の曲を聴きたいなと思った時に、ちょっと、はい、まあ、ちょっと、先輩にそういうことを言ったら、うん、じゃあ CD 貸してあげるよって言って渡されたのが、
うん、
こう普通のアルバムの CD かなとか思ってたら、う
ん、
その先輩が選んでくれたおすすめ曲のアルバムと先輩が選んだ名曲集みたいなアルバムに渡されて、ね、これ聞いてねって渡されてすごい嬉しくて、それからちょっとあいこ聞くようになりまして、それで今回はカブトムシを選びました、
うんうん、
で、さっき流した宇多田ヒカルのムービンオンウィズアウトユーなんですけど、
はい、
これは
カタカナですね。
はい。はい、すみません。
はい、いや、
すみません。これはすごいちっちゃい時に聞いてたイメージがあって、
うんう
ん、車の中でよく流れてて、なんかこう遠出する時とか、まあ、ずっと CD 聞いてるわけじゃないですか、
うん。
それですごい聞いてた記憶が強くて、で最近ちょっとそういうのを思い出してまた宇多田ヒカルを、はい、改めて聞き始めて、あ、こういう歌詞だったんだとか、すごいそういうのを思うようになりました。
お父さんとかお母さんとか好きなんですか？
そう、多分どっちが好きなのか私わかんないんですけど、なんかすごい車でかかってたイメージが強い曲です。
あー、
はい、
なるほど。
はい、じゃあ次はコンディかな？
はい。 はい、僕はアジアンカンフージェネレーションっていうバンドの、ある街の群青っていう曲があったんですけど、
はい、
まあ何曲か候補があって、
うん、
まあこの曲にしたんですけど、
うんうん、
音楽をよく聴くようになったきっかけがこのバンドだったので、はい、友達に勧められて聴くようになったっていうのと、その中でもこう、あんまりこう激しい曲もあるんですけど、こういうおとなしい曲の方がかっこよくて渋くて、こう、かっこいいって好きなんですけど、なのでこの曲にしました。はい。他にもまあいろいろなバンドを聴くんですけど、
うんうん、
まあ、学校ではあまり好きな人に巡り合わないなーって、
趣味が合う人、はい、
そう、新入生で来ないかなーなんてこう思ってます。
なるほど、はい、
はい、
楽しみですね。
はい、
ね、そうやって趣味一緒な人探すのもいいね。はい、
うんうん、
はい、ということで私のはまだかかってないんですが、
これからですね、
コーナーの後なんですが、
はい、
スマップで僕の冷蔵庫という曲です。
はい、
はい、スマップ私好きなんですが、もともと私の母がスマップのファンでして、
はい、
やっぱりさっきほのほのも言ってたけど、車で遠出する時なんかよくアルバムが流れてました。
お
ー、うちの車水色だったんですが、
はい、
この水色の車に水色の CD をかける、なんだろう、機械、うん、ラジカセじゃなくて、もっとチープな、
うん、
チープな、なんかプラスチックの CD だけかけますみたいな、
う
ん、電池を入れて
挟んで、
そうそう、
CD プレイヤーですか、
ね、そう、 CD プレイヤー、それが出てこないっていうね。安っぽい CD プレイヤーに、
はい、
スマップの曲コレクションしとく用と聞く用があるんですよ。その聞く用のを入れて、
はい、
ね、あの海とか行きながら、
うん、
結構スマップのアルバムって夏が多いんですけど、
うん、そういうイメージありますね。
はい、このアルバムをもう口が回らない、アルバムも例に漏れず、はい、夏場で今かけるのもどうかと思ったんですが、
はい、
私は夏の曲が好きなので夏の曲をかけようと思ってます。で、この曲の歌詞なんですが、
はい、
はい、あの好きなアメリカ映画で見かけた冷蔵庫をやっと探し当て家に置くというストーリーです。チョコミントのアイスとか買ったり、あとは彼女と喧嘩した時にこう頭痛くなった時は氷で頭冷やそうぜみたいな、
うん、
なんだろう、生活感のあふれる曲なんですよ。
やっ
ぱりうちも冷蔵庫新しく買い替えた時に、
はい、
新しくといっても中古なんですが、
はい、
なんかもういっそ新品にしちゃえばいいんじゃないかって親と言ってたんですが、
うん、
でもなんだろう、中古屋さん、中古屋さん、中古の電気屋さんで見かけたのが、はい、うん、とてもフォルムが丸っこくてちっちゃいんですけど可愛らしい冷蔵庫だったんですよ。で、今も結構現役で動いてて音もうるさくないし、
うん
うん、全然使ってて大丈夫なんですけど、その冷蔵庫を買った時のことを思い出しまして、はい、はい、この曲ぜひラジオでも流したいなと思いました。はい、
まあ、外雪降ってますけどね。
はい。
はい。
冬じゃない夏の曲。
はい。
でも、アイコのカブトムシも夏の曲じゃないですか？
そうですね。
あれ
人のことを棚にあげて、あれ、もう何のことだかわかんないですけど。
ね、
はい。じゃあまあ、もうそれぞれね、次の曲行って最後にしましょうか。
はい。はい、
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか？大通り高校は北2条西11丁目にあります。
はい、
さて、今週も1時間お送りしてまいりました、
うん、はい、はい、
プレゼン大会の話最初の方にあったと思いますが、ここでシリーからちょっと、
はい、追加で、はい、
はい、いろいろやることやるということでね、面白そうだと思って来たい方もいると思いますが、
はい、
はい、はい、さあこの行事一般の方ごめんなさい、大通り高校生と保護者、あとは地域の方を対象にした行事ですので、
はい、
一般の方はご参加いただけません。
はい、はい、なのでね、その分私たちが、
ね、
来週伝えたいと思いますので、
は
い、
リポートします。
はい、
はいはい、
楽しみにしててください。
はい、見てください。
ラジオだったりメディア局ブログだったり、
はい、
いろんな形でこう外部に報告できればいいなと思います。
はい、
はい、 な感じで3月17日、うんうん、18日に2日間プレゼンテーション大会が行われるわけですけども、
はい、
その後また2日間行事日がありますね。
はい、はい、何の行事やるんですか？
え
何ですか？
ええ
ー、しえりさん知らないの？
ちょっと目を向けたくないですね。
知らないではなく、
あれでも、はい、シェリーは運動ができるからまだいいんじゃないですか、
う
ん、
そうです。
運動に関係ある行事なんですか？
はい、まあ、そこまで散らすとこの7なので、はい、体育大会ありますね。
ありますね。
はい、
うん。去年までは球技大会ということで。
はい、
う
ん。球技の種目ばっかりだったんですが、うんうん、今年は球技が苦手だという、そんな私たち、私のような人にも優しい競技もあるらしいので。
はい、エクだったりありますので。
はいはい、昨年は前期後期2回に分けて行われていたんですが、
今年は1年。
うんうん。うん、1年の終わりに2日間、はいね、取ってやるということで、
はいはい、
まあ、残念ながらあの卒業年次の先輩方は参加することはできないんですけども、
う
ん
う
ん、まあ、年度末最後楽しく締めれたらいいなと思います。
はい、
私たちは、はい、
そしてあれですね、24日には終業式、1年がようやく終わります。
はい、
長かった2年生終わって、はい、次学校来るときは3年生なってるわけですけど、
コンディは2年生に、
はい、
そうです、
先輩だね。
そうですね。
そして
後輩が、
後輩入ってくる、
ついに、
はい、はい、あれ確か、
はい、
うん、そうだね、私立の高校の受験発表17日だっけ、
おお、
ってことは、
そうですね、
もうすぐ大通り高校生が全員揃うわけですよ。新しい、楽しみですね。
ワクワクしますね。
ドキドキというか胸が壊れそうです。はい、マジか。
はい、
はい、うん。そんなわけで、もうすぐ終わりも迫ってまいりますが、うん、終業式はね、離任式と、あとクラス替えも発表されますね。
そうですね。
はい。はい、
こう着々と次の年度に向かって進んでますよね。
うん、
うん、
はい。
まあ私とせいや同じクラスなんで、結構こういう打ち合わせとかね、ラジオとか仕事のお話しやすいんですけど、うん、クラス離れたらちょっとしづらいかなとか、
う
ん、
そうですね。
思ったり。
うん。まあクラス替えは踊りここ毎年あるので、
はい。
こういろんなね、生徒とこう仲良くなったりするために、
うんうん、
そういうクラス替えが毎年あるので、まあ玄関に張り出されるのかな、あれは。
そうそう、なんか外にいろんな場所に張り出されて、
修業式離任式が終わった後見に行ってくださいっていう感じで、
はい、
それこそ合格発表かのように。
そうですね、
そうそうそう、友達と一緒だったらやったーって大騒ぎする。
写真撮って、
はい、
ああこの人と暮らすかっていう、さながら時期だなっていう。
そうそう
なんですよ。
でちょっとね、仲いい友達だと春休みルンルンで早く学校始まんないかなみたいに思う、うんうん、
逆に仲良かった人と別れちゃうと、
ちょっと辛い春休み、
ああ残念だなっていう。
来年1年一人ぼっちかなと思って一人ぼっち貫いてきた私がここにいます。
ああ、じゃあ次は友達と一緒になれるように頑張ってください、ね、はい、頑張ってください。
頑張ります。
はい、こんな感じで今日の放送はせいやと
シェリーと
コンディと
ほのほので
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。